魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は久留米市の南西部に位置します水間地域の魅力をテーマにお送りしてます。今回もゲストはこの方です。
こんにちは、水間に住み続けて65年、水間のことならお任せの北村芳信です。よろしくお願いします。
はい、いよいよシリーズ最終回になりました。今回はですね、水間においでよという観光情報ほかをテーマにお送りしていきます。まずはですね、水間といえば酒どころ、各蔵元でどんなお酒が作られているんでしょうか。
はい、現在水間地域にはですね、朝日菊、池亀、万年亀、森の蔵の蔵元4社があり、お手頃価格の乗船酒から夢一献や山田錦を酒造米として作られた純米酒や吟醸酒が製造販売されています。毎年開催されてきました九州最大級の城島酒蔵開きでは、水間の酒蔵も開放され、多くの皆さんに新酒を楽しんでいただいてきましたが、コロナ禍の中で今年は昨年に続いてドライブスルー方式で実施をされました。早くコロナ禍が収束し、賑やかに開催できることを心から願っています。
なかなかですね、ここしばらくは新型コロナ対策ということで、ちょっと自粛のムードが強いんですが、
2月の12、13ということで開催されたんですけどもですね、本来の形ではできなかったということです
ね。早くね、前みたいに賑わいが戻って、はい、私もぜひお邪魔して酔っ払って帰りたいというふうに思います。
各蔵元ではですね、大変ご苦労されていると思いますが、美味しくて特色ある酒造りに頑張っていらっしゃいます。蔵元での購入もできますし、ネット販売もされていますので、お好みの酒を楽しんでいただければと思っています。
はい、いわゆる三大酒どころとして名を馳せたという歴史がありますよね。
そうですね、ちょっと私も調べてはみたんですけども、水間を含めた城島町一帯はですね、江戸時代末期から昭和30年代頃まで、東の灘、西の城島と言われるような酒どころでした。明治期に旧水間郡が制定されていましたが、その範囲は現在の鳥海から南の方ですね、旧久留米市の西南部から大川市が含まれていたということです。旧水間郡では蔵元が増えていってですね、日本酒造りが発展するにつれ、これらが一つの酒造組合に属していたということから、酒造業界において城島町、水間町を中堅域として城島の酒と呼ばれるようになったそうです。
なるほど、
はい、そうです。
分かりました。
で、水間地域ではですね、酒造りが盛んになったのは明治中期からで、大正10年には酒造場として10の蔵元があり、城島の酒の一役を担っていました。特に明治20年頃、池亀酒造の釜地玄造さんを中心に、東の灘に大人ぬ芳醇な酒の醸造に成功されたということだそうです。だから表彰も受けられていました。
なるほどね、
はい、
この今回シリーズの2回目でもちょっとお話あったんですけど、水間で酒米が盛んに作られているということで、その酒米もこのお酒作りには使われていますんでしょうか。
そうです、もちろんですね、夢一献という品種のことでお話しさせていただいたと思いますけども、これは平成15年に開発された、福岡県で開発された品種で、福岡県のブランド米の夢つくしを親に持ってですね、草丈が90センチぐらいということで非常に短くて倒れにくいということからですね、山田錦より栽培がしやすいといって、いうことで安定した収量が得られるという特性があるそうです。
はい、
水間地域では夢一献の栽培が盛んで、 JA 水間での令和3年産の作付面積は約100ヘクタールでですね、全量が後半年などの系統を通じて県内蔵元の酒米として納入されているようです。水間の蔵元でも純米酒や吟醸酒の原料といってたくさん使われています。
なるほどですね。いいですね。地産地消みたいなこと
ですね。はい、そうですね。
で、話変わりますが、公園、 これもなかなかあの充実したいい公園があるというふうに聞きしています。まあ、ビギナーさんでもですよ、気軽に立ち寄って楽しめる公園、これをご紹介いただけますでしょうか。
はい、水間地域は全体でですね、約6ヘクタールの、まあ、水間の里2000年記念の森公園があります。まあ、この公園は水間地域のほぼ中央部にありまして、まあ、住民の憩いの場としての整備されました。まあ、約3ヘクタールの芝生広場には、内回りで500メートル、外回りで700メートルの遊歩道があって、また西銀側の方には遊具も整備されています。健康づくりと遊びの場としてお子さんから高齢者の方まで多くの皆さんが利用されています。まあ、私はですね、毎日、まあ、住まいが近いということでこの公園でのですね、ウォーキングを日課にしています。
それ何より
で、はい、健康づくりのためです。
まあ、健康づくりはまあ一番ですからね。はい、まあ、この年になりますね。
そうですね。
はい、
公園にはですね、210円で入館入浴できる福祉センターの悠々がまあ隣接していますし、道路を渡ればトレーニング機が充実した水間総合体育館や図書館を併設した水間障害学習センター、それから B&G プール、運動広場などの施設が、まあ、連なる形で整備されています。まあ、駐車場も充実していますので、まあ、スポーツ施設としては個人でも団体でも目的に合わせた定額の利用ができるということで、水間以外の方からの、まあ、利用者ですね、まあ、こういった方も多いようですね。はい、私も利用者の一人として満足はしております。
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、まさにですね、そのギュッとこう初回も教えていただきましたが、コンパクトに充実してたくさんの施設が集中して、まあ、いろんな遊び学習運動が楽しめるということですよね。
そうですね。はい、あの水間地域のことについてもう一つお話したいことがあります。はいはいはい、旧水間町時代に、まあ、農地の、まあ、一般的には補助整備というんですけども、うん、土地基盤整備で作られた大きなクリークとですね、から西牟田エリアの老朽ため池の補修工事に合わせて全町公園化構想ということでですね、ミニ公園という歩道が整備されています。はいはい、まあ、特にですね、水間特産の倉松に囲まれた桜の名所でもあります十連寺公園を起点にですね、6つのため池を結ぶ遊歩道が整備されています。まあ、途中にはですね、東屋とかあるいは水上公園、まあ、それにですね、あの高級宿泊施設のですね、深い予定も、まあ、あるんですよね。
ほうほう。
まあ、春と秋はとても気持ちよく歩けますし、まあ、作物さんも一度歩いてみたらいかがでしょうか。
わかりました。あの公園はですね、何回かあの、伺ったんですけど、なかなかいい景色でですね、あのゆったりした雰囲気がありますね。まあ、深掘りではまだですけども、あのぜひ行ってみたいと思います。はい、はいはい。4回にわたってですね、水間の興味深いお話を伺ってきましたが、改めて、総まとめで、水間の魅力をお願いします。
はい、まあ、これはあくまでも私の個人的な水間感ということに、
はい、
でちょっと話をさせていただきますが、まあ、本当に住みやすい地域になったなというふうに思うことですね。まあ、子供の頃は田んぼばかりで商店街もないし、まあ、活気もないような町に思っていましたけども、この65年間の中で町は大きく変わってですね、特に久留米市に合併してからは新市建設計画の事業が本当に進んでですね、人口増加とともにスーパーなどの店舗も本当に増えてきました。まあ、中央部には西鉄電車が走って、東部には JR 鹿児島線の電車が走るという公共交通の利便性もありますし、生活しやすい地域になったのではないかというふうに、まあ、本当に思っています。まあ、あとはですね、大木町と城島地域との境界を流れる山の井川というのがもうここ2、3年いつも氾濫しているんですけども、こういった川のですね、内水面の氾濫がなくなるといいなというふうに思っています。本当に今課題としてはこれぐらいですかね。
はい、はい、まあ、北村さん、さすが元広報マンということで綺麗にまとめていただきました。ありがとうございました。さて、3月は春休みに向けて今話題の人気スポット鳥類センターをお届けします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、 この時間は久留米市の提供でお送りしました。